2. 防災とボランティア週間。1月15日日曜から21日土曜、家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において、ボランティア活動や住民の自発的な活動により多くの方が救助されました。これ以降、災害時のボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日が防災とボランティアの日、1月15日から21日が防災とボランティア週間と定められています。この機会にぜひ各家庭の防災対策をご確認ください。在宅避難の想定を。避難所は災害で家が倒れたり焼けたりして住めなくなった人のための一時的な生活の場です。自宅に被害がなければ避難所に行かずに自宅で生活を続ける在宅避難が原則です。そのため室内を安全にし、生活に必要な物資を備蓄しておくことが非常に重要です。必ず家具の転倒防止を。阪神淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具の転倒による圧死・窒息死でした。区では家具転倒防止器具等防災用品の斡旋も行っていますので、ぜひご活用ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファックス 3647-8440、高齢者・障害者のみの世帯に家具転倒防止器具を設置。区では65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯、または同居の家族が65歳以上の世帯に、家具転倒防止器具の設置を無料で行っています。1世帯3点まで1回限り、すでに当事業を利用し設置済みの方は対象となりません。該当する方はお問い合わせください。なお、世帯分離している方は対象外となる場合があります。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課在宅支援係、電話 3647-4319、ファックス 3647-9466、または最寄りの長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話 3647-4953、ファックス 3647-4910、愛の手帳相談係、電話 3647-4954、ファックス 3647-4910。 日常備蓄で災害に備えよう。日常備蓄とは、普段使用している食料品や生活必需品を少し多めに備えることで、ライフラインや物流が一定期間機能しなくなった場合でも、それが活用できるという考え方です。家庭では、最低でも3日分、できれば1週間分の水、1人1日3リットルが目安量、食料、生活用品などを備蓄しましょう。また、急な停電等で、トイレが使用できなくなった時のための携帯トイレやモバイルバッテリーなども備えておくと安心です。電池式やソーラー式など停電しても使えるものを用意しておきましょう。我が家のルールの取り決めを。災害はいつ起こるかわかりません。発生時に家族が別々の場所にいる場合や、発生により離れ離れになることも考えられます。お互いにどう連絡を取り、どのような経路で避難し、どこで落ち合うのかを家庭内で決めておくことが重要です。電話やメールがつながりにくくなることを考慮して、災害用伝言ダイヤル171の利用方法を覚えておきましょう。災害時の情報確認・連絡方法。災害時の正しい情報入手や家族との連絡方法を確認しておきましょう。地震発生時には多くの方が一斉に電話をかけ、かかりづらくなります。安否確認や集合場所の連絡のため、災害用伝言ダイヤルの利用方法を覚えておきましょう。 災害用伝言ダイヤル、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。録音方法、1711、自分の電話番号で録音。再生方法、1712、知りたい方の電話番号で再生。区では、避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全図版1種類、各地区版5種類、外国語版3種類を配布しています。防災マップ配布場所、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、防災課、区役所隣防災センター4階、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館。街灯消火器の設置場所を募集。火災発生時は初期消火が重要となります。延焼を阻止するため、お住まいの地域で空きスペースがある場合は、街灯消火器の設置についてご検討ください。設置費用等については区で負担します。なお、スペース等の都合により設置ができない場合がありますのでご了承ください。災害協力隊の結成・加入を。災害協力隊は各町会・自治会やマンションごとの管理組合等を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して被害を最小限に抑えるため結成されている自主防災組織で、約320体が活動しています。区では災害協力隊を育成し、技術の向上を図るため様々な支援を行っています。集合住宅等で災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファックス 3647-8440、東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁では、震災などの発生時に、消防署の広報支援活動、防火防災訓練指導などを行う登録制のボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細は最寄りの消防署へお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、木場 3-18-10、電話 3642-0119、ファックス 3641-4422、城東消防署、亀戸 6-42-9、電話 3637-0119、ファックス 3683-5380。 3. 江東5区広域避難推進シンポジウム、1月21日土曜、荒川の氾濫に備えた広域避難の検討。荒川流域の江東5区では、荒川の氾濫に備えて広域避難の検討を進めており、広域避難の現状や課題について、防災の専門家や関係者が意見交換するシンポジウムを開催します。YouTube でライブ配信するほか、会場参加もできます。視聴・会場参加方法等イベントの詳細は、区ホームページをご覧ください。日時、1月21日土曜午後2時から4時半、オンライン、YouTube、会場参加もあり、費用、無料、問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584、ファックス 3647-8440。 4. 若洲公園リニューアルに向けた意見募集中。1月23日月曜まで、若洲公園は開園から30年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいます。若洲公園のリニューアルに向け、皆さんからの意見を募集しています。どのような公園にしていくか参考とするため、自由な意見をお待ちしています。詳細は区ホームページをご覧ください。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。 募集期限1月23日月曜筆着。提出方法1、氏名2、住所3、ご意見を記入し、郵便番号 135-8383、区役所河川公園課計画調整係へ、郵送、ファックス、または区ホームページで、電話 3647-9426、ファックス 3647-9216。 5、家庭で不要になったパソコンを無料回収します。インターネットで簡単申し込み、1月31日火曜までキャンペーン中。昨今の世界情勢の影響により、パソコン等に含まれるレアメタルの需給が逼迫しています。区では、小型家電リサイクル法の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、家庭で不要になったパソコンの無料回収・リサイクルを進めています。ぜひこの機会にご利用ください。回収手順。1. リネットジャパンリサイクル株式会社ホームページから申し込み。2. 不要なパソコンを段ボールに詰める。3. 宅配業者、佐川急便が希望日時に回収。回収についての問い合わせ先。リネットジャパンリサイクル株式会社、電話 0570-085-800、 午前10時から午後5時。東京都ぐるっとパスキャンペーン中。東京都ではレアメタル緊急回収プロジェクトとして、1月31日火曜までに申し込みをした方の中から抽選で50人に、水族館、動物園など春のお出かけをお得に楽しめるぐるっとパスが当たるキャンペーンを実施しています。詳細はリネットジャパンリサイクル株式会社ホームページをご覧ください。詳細申し込みはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファックス 5617-5737、E メール seiosoure@city.koto.lg.jp。 6. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金。早めに申請書の提出を。申請期限1月31日火曜。電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対して緊急支援給付金事業を実施しています。申請期限は1月31日火曜筆着ですので、お早めにご提出ください。1. 住民税非課税世帯。給付対象。基準日。令和4年9月30日において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯を除く。申請方法、区から発送した申請書類で要件を確認の上、郵送で提出。2. 家計急変世帯。給付対象。1の給付金の対象外であるが、予期せず家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。詳細は区ホームページをご覧ください。申請方法。区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書類とともに、郵便番号 135-8383、区役所生活支援臨時特別給付金担当へ郵送。区ホームページから申請書類の入手が困難な方は、江東区価格高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。支給方法等について、給付額、1世帯につき5万円、1と2の重複はできません。受給権者、給付対象世帯の世帯主の方、申請期限、 1月31日火曜筆着。支給方法。原則として申請者、世帯主の本人名義の銀行口座へ振り込みを行います。申請から振り込みまでは1ヶ月程度かかります。給付金の支給を装った詐欺に注意。ご自宅に区から問い合わせをすることがありますが、ATM、現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給等を装った振り込め詐欺等にご注意ください。問い合わせ先、江東区価格高騰緊急支援給付金コールセンター、電話 0120-400-185、午前8時半から午後6時、土曜日曜祝日を除く、1月31日火曜まで開設。詳細はこちら、区ホームページ。二次元コードがあります。7、第4回国会定例会終わる。一般会計補正予算第5号などを可決。令和4年第4回国会定例会が11月24日から12月15日まで、会期22日間開かれました。今回の定例会では、令和4年度江東区一般会計補正予算第5号など12案について審議され、それぞれ原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件1件、令和4年度江東区一般会計補正予算第5号、条例案件9件、江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例など、本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、国会事務局調査係、電話 3647-3548、ファックス 3647-0430。8、江東区議会議員選挙、江東区長選挙、投票日は4月23日日曜、立候補予定者説明会を開催。昨年11月の第210回国会で臨時特例法が成立し、統一地方選挙の投票日等が決まりました。区議会議員区長選挙、投票日4月23日日曜、告示日は4月16日日曜、区議会議員選挙、区長選挙、立候補予定者説明会について、4月23日日曜に執行される江東区議会議員及び江東区長選挙の立候補予定者を対象に説明会を開催します。日時、2月6日月曜午後1時半から、場所、教育センター1階大研修室、東洋 2-3-6 内容、立候補届出に必要な関係書類の配布及び届出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などの説明。説明会の出席者は会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局。電話 3647-9091、ファックス 3647-9592。 9. 飲酒に関する相談は保健相談所へ。お酒で悩む本人や家族の方に、次のような問題はありませんか？飲む量や回数がだんだん増えてきている。ストレス解消や眠るために毎日飲んでしまう。少量でも飲むと途中でやめることができない。何日も飲み続けてしまう。飲酒が原因で失敗したり、二日酔いで仕事を休んだり、生活に影響が出ている。アルコールが切れると体調が悪くなり、それを治すためにまた飲む。飲むと暴言や暴力がある。飲酒の問題は誰にでも起こる可能性があり、徐々に進行し、問題が大きくなっていきます。保健相談所では個別相談のほか、ご家族のための相談教室とご本人のためのミーティングを行っています。 お気軽に管轄の保健相談所へご相談ください。問い合わせ先、城東保健相談所、電話 3637-6521、ファックス 3637-6651、深川保健相談所、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557、深川南部保健相談所、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、城東南部保健相談所、電話 5606-5001、ファックス 5606-5006。 10. 小学校高学年期の子どもたち。 5. ネットトラブルが心配です。スマートフォン、ゲーム機などの普及によって、インターネットはますます身近なものになっています。最近は子どもたちも自分のスマートフォンを持つようになりました。それに伴い、子どもたちがネットトラブルに巻き込まれるケースも増えています。インターネットでの危険とは、書き込み等での誹謗中傷、SNS などで他人の悪口を書き込んだり、ネット上でのいじめがあったりします。被害に遭った子どもが不登校になることもあります。ゲームサイトでの課金、無料のオンラインゲームで遊んでいるうちに有料のアイテムに気づかず購入してしまうことがあります。保護者のクレジットカードやキャリア決済を子どもが無断で設定し、後から高額な請求をされるケースもあります。ネットを通じた誘い出し、最近は SNS やゲームサイトを通じて見知らぬ人と簡単につながりを持つことができます。ネットで知り合った人を信用し、事件や犯罪に巻き込まれることもあります。個人情報の流出。SNS などに安易に個人情報を載せたために、自分の名前や住所、メールアドレス、顔などが他人に知られてしまい、勝手に使われたり嫌がらせを受けたりするケースがあります。友人の写真を許可なく投稿するとトラブルになる可能性もあります。安心してインターネットを利用するために、ペアレンタルコントロールの活用、子どものスマートフォン等の利用状況を保護者が把握したり、安全管理ができるサービスがあります。フィルタリングの利用、子どもがスマートフォン等を使うときに危険なサイトにアクセスしないようにコントロールしてくれる機能です。家庭のルール作り、子どもと一緒に利用目的、利用場所、時間帯、ネット利用時のマナーなどを話して決めましょう。ルールを守れなかったときどうするかも一緒に決めると良いですね。ルールは成長とともに見直していきます。トラブルになった時にはすぐに保護者に相談するよう普段から子どもと話しておくことが大切です。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファックス 3647-9274。